高田剛と
カルロス・タックの
カバの
一つ覚え。
はい、よろしくお願いします。
アニオ始めにかアニオ始めにか、今日はもうかちょっとね、冬で寒くじゃないですか最近。
まあまあまあまあ、たまに昼あったかいぐらいで、あとはほぼ寒い。
寒いよな、やっぱ寒い時期にあったかいもんってことで、はい、韓国風に始めさせていただきましたと。
なるほどね、韓国のお鍋とか、
お鍋とか美味しいやろね、温まる感じな。
昨日僕ね、ちゃんこ鍋屋行ったん
です。あ、どこの？
心斎橋の
ところ。お、高そうやんか。
まあまあそこそこのお値段のところなん
で。ほうほうほう。
なんかね、運んでくる人が全員力士みたいでね佐渡ヶ嶽部屋のなんか系列なんですね。
あ、やっぱりそうな
の。ちゃんとこう手形というか、あれも貼ってあって、
佐渡ヶ嶽部屋ってことなんとかやね。ことなんとか、みんなことなんとかやね。
こと欧州とか。
そうそう、ことだね。
はいはい。
うわ
ー、なかなかでもうわーって積んであって、お相撲さんこんなん毎日食べてんのかと思って。
いやいや、ずっと食べてんね、うん。僕ね、大阪でしょ。で、大阪場所の時にいっぱい力士が来る時の、
はいはいはい、
僕が行ってたボーイスカウトの団体が、うん、3月場所になったらその部屋を、佐渡ヶ嶽部屋に貸す。
あ、そうなんです。
最初にあんねんけどな。
はいはい。
うん、
まあ僕も、去年までは大黒町というか、住んでたじゃないですか。でやっぱ3月になるとね、お相撲さんがもう溢れてたまにだから場外馬券場とか行ってるとね、まだ100-170cmで
普通に曲げもあんまり
言ってないみたいな人が馬券買いに行かされたりしてる姿をチラッと見たり、
うん、あれすごくてさ、はい、3月場所のその、まあ、大阪の春場所の時期って大阪にいっぱい力士が来るやんか、うん、力士の人でこう飲みに行くやん、
はいはいはい、
大阪の夜のさ、そういう系のお店行ったらお姉ちゃんがさ、怖いねんってその時期を力士が来るから。
怖いってどういうことですか。
上乗っかるから。
乗っかる
はんねん、力士が。
乗っかったらダメですよ。浴びせ倒すですか。
僕はね、昔言っててね、そのロシア人のパブなんやけど、
はい、
今誰、どの力士とは言わないよ、
うん。
そっち系のロシア語が喋る力士さんがよく来はんねん。
特定されますけどね。
来はんねんか。はい、ほんで乗っかるよんねんって。
へー、
女の子のように。それがもうほんまに恐怖らしいわ。
それでもマジで命の
危険。命の危険にかかってる、命の危険にな
る。ね、そういう力士の大義とかあるんかなと思ったんですけど。
やっぱりね、やっぱりね、本当はあるらしいですけどね。
あ、うん、ちゃんとわきまえてる人はその辺するのかもしれない、
ね。いやと思いますね。僕のね、高校の時の、先輩が今、個人名出したらまずいかな。あの人、朝潮の奥さんなんよ。高校の先輩。大阪の人やな、朝潮の奥さん。大阪の人やねんけど。ちゃんとやってはると思う、あの人。うん、頭いいから。
朝潮といえばね、僕は万博かなんか見に行った時に、うん、朝潮さんやと思うんですけど、ズカズカズカって歩いてて、僕その時小学校やったんです。
あ、花の万博？
そっちやと思う。
うわ、すごいね。俺花の万博でもうほぼ大学生や。ほぼ大学生やった。
あの頃小学生、まあ、可愛らしい坂なんですけど。おーおーおー、朝潮さんがね、ズカズカズカって歩いていって、うん、あまりの大きさにびっくりした。
朝潮にびっくりした、はい。で、うちの高校っていうのは、はい、その花の万博をやってた会場は、あれ、住み緑地やねんけど、うち天満橋になったから、
はいはい、
朝潮あの辺でちょうどうろうろしとって、俺高校生やから、はいはい、大学卒業して、その奥さん、名前さんがな、奥さんがちょうど、なんか大阪でうろうろしてた時期やと思う、朝潮がその頃。
朝潮って高砂部屋じゃないですか。僕その頃相撲大好きで、小学校の頃ね、小錦とかいた頃です、
ね。
小錦朝潮って。ちょっとマニアックです。
相撲好きやったんや。
相撲好きやったんですよ。で、大野国って言うんです
よ、ね。うん、うん。あ、
分かる分かる。大野国小錦対決みたいな。
ごっつ相撲同士や。
200キロを超える。あれが楽しみでね。
あ、天皇陛下みたいな自分の前の。
あ、そうなんです、
ね。あの人も相撲好きなんよ。うん、
面白いですよね、やっぱね。
相撲面白い。
あの頃面白かったです。
その頃僕ちょうどさ、アンドリーのエクタルトっていうのをやる時期があって、僕は30代やから今まで14、5年、
うん、
でその時期ちょうど3月でアンドリューは日本に来とって、
うん、
で俺忙しかったからアンドリューをフリースタイル館、今のなんとかスタジオ、
今のボディメーカー
コロシアム、ボディメーカーコロシアムですもん、ご存知かな、ボディメーカーコロシアムって
急に名前変わりましたね。
あそこボディメーカーコロシアムってね、今ね
意味がよくわからないですけどね、あれ
さあボディメーカーさんっていうのは権利が触って名前の、
あ、そうなんです
か、うん、名前権利で大阪フリースタイル館が名前変わって、
あ、そういうことやったんですね。
ただね、楽天スタジアムとかどうしない名前を権利で買ったってい う、
はいはい、
で今ボディメーカーコロシアムやろ、
はい、
でそこにさ、ちょうどフリースタイル館で、なんて言ったかな、その時期にアンドリーを掘り込んだわけよ。
うんうん、
末席っていうの分かる。あ、なんぼとか、リサーミさんご存知、末席。あれな、突然行くやんか。ほんなら、前にさ、お茶屋っていうのが並んでんねん。
お茶屋
っていうのが、あれお茶屋っていうらしいんだけど、お茶屋っていうのは、僕京都なんで、芸妓さんを待ってるのもお茶屋っていうんだけど、うんうん、あの人らが、座布団と、
うん、
ご飯、お弁当と、
うん、
お酒をこう一本くれはんねん。いくらだと思います？
10万ぐらい。
あ、安い。もっと安い。1万円。
あ、 そんなもんない
。1万円、1万円の末席に座れんねん。ほんで、アンドリューは、うん、わけわからずに、ほんとまでだけど、もう一歳から、俺忙しかったから、ちょうど何倍やし、はい。アンドリューここで、今からレスリングやってたからって。
レスリング
やってたから、見といていて。ちょっとアンドリューもホモキャンから、ちょうどええやと思って。
はいはい、
レスリング男として叩けば、見とか見てこいって入ったら、本人入ったら、座布団渡されて、初めてイギリス人初めてな、経験な。
はい、
で、ポンと入らされて、うん、そっから俺がアンドリュー、僕はもうそれ分かれて、アンドリュー聞いた話なんだけど、
はい、
わけわからずクッション渡されて、タックに、うん、僕な、うん、タックにクッション渡されて、で、あの、彼が大好きなあの、日本酒、
はいはい。
面白いもんでさ、外人日本に来たらさ、酒大好きになるね。
あ、そうなんですか。
酒大好きになるね。酒って面白いお酒も飲め、彼らからして面白い飲み物で、うん、水みたいやん。
まあまあまあ、
色も味も。
うん、
なのにめっちゃ酔うという、
うんうん。不思議な。
そう。そして寿司に、あいつら大好きだ。寿司に異様に合う。
寿司言いますかね。
そうそう。この飲み物、うん、大好きになっとんね、うん。それを渡されて、本人は条件が入っていったから、うん、入っていったらさ、言ってたけど、ごっついその、まんまんと太った。男がほぼ裸で
ぶつかり合って
ぶつかり合って
抱き合って
抱き合ってこれは何やとこれは何やとでアンドリーびっくりしたでしょ入ってこのその
あ、まあ、そりゃそうでしょ
そうね裸のほぼ裸の男がそれも巨体の巨漢が
お尻見して
お尻見してバーンぶつかってるとで本人からしたらごつ後で僕アンドリー押しで思ったけど、はい、不思議なレスリングで、
うん、
その何回も見合って二人が、
うん、立ち合いで、ね、
そうで真ん中にちくわさんが立っとって、
はいはいはい、
そのさなんかうにゃうにゃ言うとですぐ始まらんと。で、
一回顔合わせてまたくる
って。そう、戻って。なんか巻くと思ったら塩やったっていうな、これな。で、まあ、あったやん、大阪場所の時はあの塩にさ、卵つけてコーヒーとおる言うて。
あ、何ですかそれ。
あ、知らんの、まあ、あの、昔だ、
はい、
あの、大阪場所があった時に、
はい、
な、あの、大阪場所、あのフリッツ大会の場所をずっとやってはんねんけど、うん、大阪場所来た時に、うん、あの、ま、前のさ、さじきで座ってたお客さんがさ、はいはい、あの、テレビ映ってはんねんけど、
はい、
あの塩卵つけてコーヒー
と。そんなことあった
東京ではない光景がこう。
すごいですね。
さすが大阪。
This is 大
阪。大阪。あの人の卵がおっさんって。まあそんな感じで、アンドリーも行ってびっくりしたけど、なんか塩巻くし。ほんで、いざ始まったと思ったらさ、
うん、
なんとかーって言うわけよ。彼も真似しちゃった。なんとかーってタック言ったら、その裸の男二人がボーンとぶつかって、一瞬で終わると。なんじゃこれはと、最初。
はいはい、
で、アンドリーなんじゃこれと思ったんやで、うん。で、思ったんやけど、うん、その時にさ、イギリス人のおっさんが一人乗り込んでいたわけよ、要は末席に。周りからしたら、こんなさ、何もやと、日本語が分からんし。となった時に周りの人があんた飲めやんだったらしいわ中で
珍しいから
そう、うん、女出てきたらマンドでヘロヘロに音張ってんけどこれは素晴らしいこのレスリングはとみんな友達になるとほんでお酒もみんなそのありそうなくらいはるわけ表でさこう席の人にお酒一本作るんやけどそれをみんなわしの大好きな酒を飲ませてくれるしこんなハッピーなレスリングはないわって上機嫌で帰ってきはったんやあ
ちょっと異空間ですけどね。
異空間相撲な、相撲レスリング。
あでも外国人の目から見たらすっごい異様な光景。
異様なレスリングだよ、あれ。
思いますけど、
ね。
この前ね、あのちょっと話変わるんですけど、Facebook であの、たっくんがちゃんと働いてる写真を僕、偶然お見受けして。
あそうな
ん。なんかカボチャのチェックですかあれ。
あ、そうそうそう。今ちょうどね、リスナーの皆さんね、僕は実は本業は、はい、あの、会社やってるんですよ。
ああ、なるほど。
貿易会社やってる、
うん。ね。僕からしたらいつ働いてるのかなって。
適当に暮らしてるのに、お前は。ようそういう誤解を生んでんねんけど、ちゃんと会社やってんねんから。で、今の時期は、あのね、僕今、ちょうど今やってるのはニュージーランドで野菜を作って、
はいはい、
日本に持ってくるという仕事だよ。
じゃあちょっとこの時期から忙しくなって。
そうだ、日本が冬はもうニュージーランドバリバリ暖かいからね。もう今、今日もちょうど気温多分29度から30度ぐらい。まず真っ盛り。
年に何回ぐらいニュージーランドには。
うち5回行くわな。だけど、あれよ、ニュージーランドの、ちょうどさ、赤道を挟んでニュージーランドって日本と真反対にあんねん。
なるほど。
で、国土の面積も、日本の本州ぐらいのサイズやね、
うん。あ、そんなないんですね。
うん。で、温泉もあるし。
うんうん、
な、
うん、
で、温泉とみんな、水着着て入ったんだけど
な。で、親指立
ってた。いや、温泉が、ごっつええ温泉があんねん。火山が多いし。
ああ。
ほんで、実際の人してると思うけど、地震も多いね。
あ、日本と似てます。
そっくりね。うん、地質も、地質はその地面 の土の質も一緒やね、
うんうん。
オーストラリアとかみたいに砂漠でもないし。
うん。
としたら日本の作物、どの種持っていっても、ぴょんぴょこできんね、美味しいのが。
そうなんです
よ。ぴょんぴょこできんね。
土壌によって変わりますからね。
なじだよ。だから日本で言ったらちょうどあ地震が多いし、
うん、
川が多くて、うん、水がちゃんと流れてくるから、うん、もう日本の昔の、その素敵な土がまだまだいっぱい残ってて、植えりゃできるみたいな。
ああ、日本はもうほぼね、開拓されたというか、都市化してますからね。う
ん、しかも、一軒一軒の農家が狭いわけやんか、
はいはいはい、
な向こう行くやんか、うん、だいたい一軒の農家さんの農地の広さが甲子園で言ったら甲子園8個とか10個分ぐらい。
あ、そんなにあるんですか。
すごい飛行機で行くねんもん、
うんうん、
農地に飛行機でピョーン回るから、
うん、
ホリコプターとか
タックンが初めて乗り込んでいったっていつぐらいなの？
ニュージーランドも古いな、今から12、3年前やな、ニュージーランド乗り込んでいったのは。
なんかその最初の一番初っ端と覚えてます？
あ、一番初っ端はね、僕その頃まではもともと僕香港で会社やってましたんで、うん、もう英語がペンペンに行けるわけや、キャーンみたいな。はいはい、で、ところがさ、残念なことに、はい、僕が当時勤めてた会社が、うん、ある事情があって、廃業することない、廃業。
あ、もう潰れちゃう。
ずっとなったわけ。で、俺の社長はいい人でな。うん、お前悪かったから、言って、お前どっか好きなとこ行け、言われたとこに、ちょうどその頃僕はニュージーランド注目しとって、
はい、
ね、ちょうどうちの会社が、夏な、農産物やってんけど、うん、農産物やってて皆さんご存知だかもしれない。まあ、リスナーの方とかいる人が多いんかな、農閑期と農繁期ってのがあるね。
農閑期と農繁期、
はい、農業っていうのは、農繁期っていうのはもう回収穫して垂れまく時期や。うんうんうん、で、農閑期っていうのは日本の冬の時期とかが当たんねんけど、うんうん、何もできへん時期があるわけよ。
なるほど。
暇な時期があるわけよ。
やることないんです、
ね、いや、う
ん、
その時期ニュージーランドはなんと。
夏です。
正解、うん。ここに目をつけたわけや。ほんならニュージーランド行ったら、で、ニュージーランド、まあ、その時に競技台出してもらってニュージーランド行きました。
はい。
な、で、その時まで俺は実は、もう、その時までは僕、普通の、いわゆる商社マンやったから、うん、な、まあ、商売やったら皆さんそうやと思うんだけど、嘘つき商社マンやったわけや。
そうなんです。言っちゃっていいんですか？
いいよいいよ、もう今、事故やから、今嘘つきじゃないから。はい。どういうことをしてるかというと、わかるかな、海外行くやんか。はい。向こうの農家さんおるやろ。はい。嘘つくわけ。
どんな嘘つく？
例えば、はい、な、そこの国から、うん、今は違うよ、うん。かぼちゃが来ました。
はい。
な、わー、かぼちゃついたけど全部腐ってるよ、これ。
あ、
金払えないよ、私。
あ、
これは貿易業でよくあるパターンや
で。そうなんですか。
うん。あるいは、輸入して、売って損が発生した、
うん。
発生した時に、うわー、これなんで売る、なんで損したかというと、商品が歪んでたからだよ、これ。全部 B 品ばっかりだよ。
なるほど、なるほど。
って言って、うん、な、向こうから金をせしめるというのが、実は貿易業の、実は、
悪いですね。
いや、それでもいいんだ、某、とかさ、大きくなっていくわけよ。
ちょっと人を泣かしながら。
泣かしながら。これはもう鉄則なんや。貿易業の。まあ、何の商売もそうかし、特に貿易業が強いね。なんでかというと、距離が遠いでしょ？真実は分からないわけよ、お互い。
確認しようがない。
確認しよう。もう一回出してしもたら、うん、出す方は、何も分からへんわけよ。
それ、向こう側からしたらちょっと不信感みたいな。
完全に不信感や。
抱きますよね。
うん。で、そんな不信感を持って、彼らのところに俺は乗り込んでいっちゃったわけよ。今から15年前。
うん。
で、その時も会社潰れかけやから、はい、俺は飛行機代しか持てへんわけよ。
そのパターンは、マイレージ。
マイレージしかなかったとかさ、飛行機代しか持てない。だってニュージーランドで飛行機で11時間かかんねん。高いね、結構。結構遠い。
うんうん、
で、面白いの。日本とそっくりの気候なのに、めっちゃ遠い国という。
うん、
で、行くやんか。どうせ金ないからさ。でもニュージーランドは、すいません。鉄道もなければバスもないんです。
ああ、ちょっと不便。車がなかった
ら。で、ついてん。で、俺空港ついてさ、はい、金ないから、
はい、
まあ、レンタカー借りなあかんね、うん。あんねん、レンタカー屋さんがな。空港7台、ポンポンポンも何年か。俺一番下のやつや。日本レンタカーって一番、
安いやつ。
一番安い。でも日本やったら軽とかあるやんか。
はい、
向こうはそういうのじゃないね。車種で安くなってるじゃないね。
はい、
向こう行くと。向こう行くと、ボロックで安くなってる。
ああ、なるほど、なるほど。
あれ見たことある、みんな、リスタン姉さんもご存知なんだけど、メキシカンっていう映画でさ、はい、ブラッド・ピットが出てくる映画で、はいはい、やんねんけど、あれと同じ通りやねん。行ったら、もう安いのって言うたら、もうこのボロボロしかないわけ。これやったらあるよ、みたいな。お前のさ、やったら、
はいはい。
これやったら一週間乗り潰してもいいから、どうやろ、みたいな、
うん
ね。で、それで借りたのが、うん、ね、今でも思ってたフォードやねんけど、うん、テルスターってやつで、
テルスター
っていう車で、ね、ひどいね。はい、それが、塗装が日本でめっためんで真っ赤っかやねん。でも、ボコボコやねん。
かなりひどいですね。
でもラジオすごくて、でもニュージーランドに出たら、ラジオはな、ちゃんと、もう、チューニングされとんねん。車はもう、ボコボコやねん。もう、エンジンも、もう、ボコボコボコボコ言うねんか。
ラジオだけはちゃんと。
ラジオめっちゃちゃんとしてねんか。で、それに乗っかって、その時はニュージーランド上旅したわ、そういえば。